杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に防衛医科大学校分子生態制御学講座教授松尾弘孝さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
松尾先生、こんばんは。
こんばんは。
で、今日は高乳酸血症の質問を得てきました。過去にも高乳酸血症を解説をいただくことが多いんですが、今日の質問は私もそうだなと思う質問なんですね。どういうことかというと、検診なので、飲酒食事によらない高乳酸血症、例えば全くお酒を飲まないけれども尿酸高い、確かにいらっしゃるんですよね。で、高乳酸血症の原因ということに関しては、最近新しいことが分かってきた。一つは尿酸の代謝に腸管が関与すること。あともう一つ遺伝子多系。で、実はこの両方ともですね、先生の先駆的な研究によって明らかになったというふうに聞いておりますので、まさにその新しい仕事をやられた先生、張本人からお話が聞けると。いうことで本当に期待しておりますが、まず先生、その遺伝子多系、これはどういうことなんでしょうか。
はい、こちらの痛風と痛風でない方を比較する研究以前にやりまして、これは防衛大の私たちと東大の薬剤部の高田先生、統計科大学の市田先生らと多くの先生が進めた研究でありますけれども、痛風に ABCD2 っていう遺伝子の個人差ですね、遺伝子の変異みたいなものですけれども、こういったものがですね非常に多くあるということが分かりました。特に多く2つある遺伝子の個人差がありまして、1つは数パーセント、1つは3割ということがありますので、日本人の方のもう半分がですねこの遺伝子の多系個人差を持っていると。で、これが1個でもあるとリスクが3倍以上5倍10倍と上がるということが分かりまして、痛風は退院死疾患あるいは生活習慣病と言われるんですけど、そのような中でもこのような強い遺伝要因があるのが非常に珍しいということで、非常に興味深い研究成果となっております。
今おっしゃったことを私なりに整理すると、確か ABCG2、 これは例えばその腎臓の尿酸を排泄するトランスポーター、
はい、
で、それの要するに遺伝子多系によって働きがいい方と悪い方がいて、
はい、そうですね。
で、悪い方というのが、いわゆる尿酸が上がるということなんでしょうか。
はい、尿酸を輸送するトランスポーターで細胞膜にあるんですが、細胞の中から外に運ぶものでございます。それで ABCD 機能正常にある方に比べてですね、遺伝子多系があると遺伝子多系自体で半分になったり、あるいは機能が全くなくなったりということがありまして、その遺伝子の組み合わせから遺伝子が機能がですね、1のところが4分の3、2分の1、4分の1以下と変わると、リスクがその1の方に比べると3倍5倍10倍ととても上がるということが分かっています。
先生が書かれた最近の創設を私読んだんですけども、非常に分かりやすい創設で、その ABCG2 の遺伝子の関与っていうのはその尿酸の値を決めるだいたい3割ぐらい、これっていうのは、その大量にお酒を飲むとか肥満とかの関与よりもむしろ大きいっていうふうに先生おっしゃってましたけど、そういう理解でよろしいんですか。
はい、高尿酸血症、この検診の方をですね約5000人見た解析で、約800人が高尿酸血症になるんですけれども、この先ほどの ABCD 遺伝子の遺伝子のだけ2箇所だけで 29.2% ということで、約3割はこの遺伝子多系のせいで高尿酸血症が起こっているということが分かりました。で、一方で肥満は 18.7%、 多量飲酒 15.4% ととても重要なんですが、もともと言われた典型的な環境要因よりも遺伝要因が極めて大きいという ということが分かりました。
まあ、要するにこの ABCD2 の遺伝子多形によって機能が落ちる、まあ、例えば4分の1機能が落ちる方っていうのは、お酒飲んでないにもかかわらず、男性だとビールを1日 1.5 リッターぐらい飲んでるのと同じぐらいだよって書いてあってびっくりしました、
はいはい、そうですね、この時の研究ではもう毎週ウイスキー 1.7 リットル相当ということがわかります。一方で体重を示す BMI は 1.97 ということなので、身長170センチの男性だと 5.7 キロということで、もしそのくらい太っている方がいればですね、非常に現実的な目標値になると思います。だから遺伝子多形があるからといって諦めずに、もし太ってたりする場合にはこのそれに応じたダイエットをするということで予防もできるということも分かっています。
まあ、今おっしゃったことは ABCG2 の遺伝子多形というのが非常にこう尿酸値に大きなインパクトを、というのが、まあ、いわゆるその新しい遺伝子多形の知見なんですけれども、もう一つ先生、腸管が尿酸代謝に関与する、これ聞くと、ん?って思うようなことですが、はい、これはどういうことなんでしょう?
そうですね。これも、先ほどの東京薬科大学にいらっしゃった市田先生と、東大の高田先生、他の先生方との見つけたことなんですが、この尿酸を排泄するトランスポーターなので、この遺伝子の多形があると、腎臓からの排泄が減るタイプになると思ったんですが、うん、意外なことに、尿側にたくさん尿酸が出るタイプ。なので、これまでは酸性過剰という作られすぎるタイプと同じタイプになってしまったんですね。で、最初私たちは不思議に思ったんですが、これを人の研究と、あと東大の高田先生らの動物実験を重ねることで、腸からも尿酸が実は出てたんですが、腸からの排泄低下が起こるために、腎臓に結果的にたくさん出てると、あたかも酸性過剰のような形になっているということが分かって、新しい病気が、あるということが分かりました。
これ先生、その腸管からも尿酸が出る、当然これトランスポーターが必要で、これは ABCG2 なんでしょうか、他のトランスポーターなんでしょうか。
そうなんです。これが腸から出るところは結構 ABCG2 はかなり使用に影響しているということが分かっています。で、もともとですね、尿酸は人の最終産物ということなので、最終的に何らの形で人体外に出るんですけれども、3分の2は腎臓を介して尿から、3分の1は腸から出るということが分かっていました。ただまあ皆さん腸から出るところに個人差があるということはあまり私たちも意識してなかったものですから、そこに遺伝要因が効いてですね、尿からたくさん出る、あたかも酸性過剰型ということで、なので酸性過剰型という名称が間違っていることが分かったので、現在は腎負荷型、尿酸がですね腎臓に負荷されるというか腎負荷型というタイプであることで、教科書やガイドラインがちょっと変わってきている状況であります。
もう私もそうでしたけれども、沖野先生も高尿酸血症の、まあ、病型分類っていうんでしょうか、
はい、
酸性過剰あるいは排泄低下型あるいはその混合型、これにもう一つその腸管が関与するタイプが入ってきて、
はい、
新しいその分類になったっていうわけですか。
そうですね、腎外排泄低下型っていう形で、これまでの酸性過剰型と合わせてですね、尿中に尿酸出るということは同じなので、腎負荷型とまとめた総称で呼んでおります。
まあ、すごい、まあ、その変遷というか新しい分類に今なってるということなんですが、今聞いてその遺伝子でちょっと不利な遺伝子を持ってると、もう私は高尿酸血症なのか、まあ、なんか食事お酒気をつけても無理なのかなとも思ってしまいますが、そうではないんですね。
はい、そうですね、遺伝子の多形があっても、その分例えば相応するダイエットの目標だったり、あるいは今太ってなくても太らないに気をつけるとかですね、そういった予防ができるということになります。遺伝要因が強いんですが、やはり環境要因がベースに重要なことが分かっておりますので、やはりBMI で表せる体重や飲酒の方ですね、のところも気をつけながら予防すると。ただ一旦痛風になったらですね、尿酸値を6未満にしていくことがとても重要でありまして、痛風になった方はぜひこの尿酸値を下げる治療をこの分類に応じてですね実施していただくのがよろしいかと考えています。
今今日の質問の最後のところ、対処ということに関して食事もろもろの飲酒も含めたものでも十分対処できますよということになったんですけれども、まあなかなか先生、治療で今酸性を抑えるものと排泄を促進するもの、まあ本来はその病形を見て対処する、 あるいはその遺伝子多型もなかなか一般の臨床でチェックするのは難しいんですけれども、そのあたりの使い方は先生何かポイントってありますか？
はい。どうしてもですね、どちらかの薬だけ使ってしまう場合もあると思うんですけども、うん、一度投薬するとですね、そのタイプがわからなくなってしまうところがありますので、血液と尿の尿酸とクレアチニンですね、これをできたら治療前に測定しておくのがいいと思います。検査会社によってはその検査の計算をですね、してくださることもありますし、先生方忙しくてその時に計算できなくても後で戻ってですね、治療前どうだったかと後で計算することもできますので、血液と尿の尿酸とクレアチニンですね、これを治療前に何ポイントか、あるいは少なくとも1ポイント取っておくとですね、例えば酸性過剰型の薬で合成酵素阻害薬を使ってたとしても、なかなか治らないという人は実は尿中尿酸排出率とても低くてですね、やはりこの尿中への排出促進薬が必要だったという例もありますけども、治療前のデータを見ることでですね、その治療を薬を加えたりあるいは変更したりということに参考になりますし、可能であれば最初から見ておくとですね、最初から適切な治療というのができるかもしれないと考えられます。
今おっしゃったのはその尿酸のいわゆるクリアランス、これはクリアチリンクリアランスと同じように専門の先生がこうきっちりやる方法はあるけれども、それはなかなか大変なので、随時の尿の、尿酸の濃度とクリアチリン濃度で、簡便にという方法なんですね。
そうなんです。ガイドラインでは蓄尿って書いてるんですけど、なかなか臨床の外来で蓄尿できないの、一時尿でやると。ただ一時尿はデータ的にブレるので、一回でもいいんですよ。できたら複数回測っておく。これを治療前にやっていくととてもいいかなと思います。あと先ほどの遺伝子検査は確かに、なかなかできないところでありますけど、これ一生に一回血液を用いてできるということがありまして、今検査会社でも全国のクリニックや病院からオーダーできるようになっています。
そうですか。
ただこういう退院疾患で患者さん多いものですので、保険適用というわけにいかないんですけども、例えばゲノム検診的な形でですね、一生に一回自分のリスクを知った上で、患者さんの治療、あるいはご自身の治療をするということもできるかと思いまして、私は今週2回痛風の外来をやってるんですけども、何百人と言いますけど、ほぼ全員に治療前に遺伝子検査をやってですね、でそれと先ほどの一次尿のデータとか、あるいは腎の結石があるかどうかとか見ながらですね、薬を見ます。そうすると皆さんある程度ですね、お酒は控えてもらうんですけども、その完全にこう禁酒とか厳しい生活指導もしなくてもですね、全員が痛風がきれいに治るような形、これは6未満にキープすることで溜まってる尿酸が本当に何年間か溶けてしまいますので、ぜひですね、7ぐらいだと変わらないんですよ。6未満に患者さんをぜひしていただいてですね、痛風が全くない状態で、その痛風がなくなった後もですね、日々の高尿酸血症は薬を抑えてますので、障害治療であることは患者さんにお伝えしなきゃいけないと思います。薬は減ることあるんですけど、なかなかゼロまではいかないこともあるの で、継続的に尿酸値6以下をですね、先生方の方でぜひキープしていただければと考えています。
今日は高尿酸血症に関して遺伝子多型と、腸管の関与という新しいことを先生に詳しく解説をいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のお客様は防衛医科大学校分子生態制御学講座教授松尾博隆さん、サロンドクターは東京慈恵会科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇克典さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。